はい、今日もですね、本当にたくさんの恵みがですね、この場所に溢れているということを覚えます。今日、また特別なですね、礼拝会の時間を、持つことができる、そのことを本当に覚えて、感謝していきたいと思います。先週はですね、イ・ジョンハ先生、私の友人の宣教師の先生が来てくださってですね、そして復活の命を生きるということで、御言葉を語ってくださいました。私たちには将来の天国の約束がありますし、またそこの希望がございます。ですから、その希望を持ってですね、生きていくときに、私たちの今起きているさまざまな難しさや問題さえもですね、乗り越えていくことができる、そんなですね、メッセージをいただくことができたということになるかと思います。今日その流れの中でですね、私たちはですね、本当に神様の大きな力の中で生きていく、聖霊のですね、満たしの中を歩むということで、今日、順番に今使徒の働きを、メッセージしてますが、4章を、通じてですね、今日、御言葉をご一緒にですね、私たちはこの受け止めていきたいと思っております。今日ですね、また3つのポイントで、一緒に、御言葉からですね、この恵みを味わっていきたいと思います。まずですね、私たちは聖霊の満たしの中を歩むことを願っておりますが、第一の今日ポイントはですね、迫害の中で満たしが起きる。嫌だなと思うことが方がおられるかもしれませんが、やはり神様の働きはですね、こう単純な中というよりは難しい中で働かれるということが多いような気がいたします。ですから、今日4章を一緒に読みます。ここはもう究極の迫害の場面です。後でも少しご説明いたしますが、もう権威者、当時の権力者がもう勢ぞろいのような状況です。でもそういう中でこそですね、神様の聖霊の満たしがあるということ、つまり私たちの難しい状況の中であればある時こそ聖霊は働いてくださるということをですね、今日一緒に確認したいと思います。そして2番目です。でもそういう中でですね、どこを見るかというのが非常に大事なわけです ね。難しさを見て、ああと言って失望する、これも一つの判断ではあるんですが、でも今日一緒に見ていきたいことは、この難しい中でもイエス様を見ていく、イエス様の導きを見ていく、イエス様ご自身の力を見ていく、でそこに目を向けるとき聖霊の満たしがある、前後する聖霊の満たし、目を向けるというパターンもありますが、でもですね、そのようなところを見ていきたいと思います。そして3番目です。他の人を祝福すればするほど私たちは聖霊の満たしがある。神様は私の祝福、自分の祝福を祈ることを許しておられますが、でもそこで満たされていったならば、やはり私たちはですね、他の方のための祝福を祈るように、他の祝福を願うように、そのように導かれていくということになるかと思うんです。そしてそのようにしていけば、皆さん自分のために祈れば神様は自分のための祝福を与えてくださいますね。アメン。でも他のため、家族のため、友達のために祈ったら、その方の祝福の一部をこの私たちにも与え、伝えさせてくださる、そのことを信じますか。アメン。であればですね、家族のため、周りの方のためにたくさん祈った方がいいということでありますね。聖霊の満たしはそのような他の人を愛する中で働かれるということをですね、今日一緒に見ていきたいと思います。聖書はですね、使徒の働き4章1節から14節までであります。この箇所をお読みしてですね、今日の与えられたメッセージをご一緒にですね、味わってまいりたいと思います。使徒の働き4章です。これはですね、3章でですね、2章でペンテコステ聖霊が豊かに働き、3章で足の悪い方がですね、この癒されるということをですね、彼らは体験しました。そしてそこでですね、本当に御言葉を語る、そのようなことが起こりましたが、でもその後4章で迫害が起きるんですね。その4章のところをですね、一緒に見ていきます。読ませていただきます。ペテルとヨハネが民に話していると、祭司たち、民の宮の守衛長、サドカイ人たちが2人のところにやってきた。彼らは2人が民を教え、イエスを霊に挙げて死者の中からの復活を述べ伝えていることに苛立ち、ここ大事です、苛立ったんです。リーダーたちはプレッシャーかけました、苛立ちました。2人に手をかけて捕らえた。そして翌日まで拘置することにした。すでに夕方だったからである。しかし話を聞いた人々のうち大勢が信じ、男の数が5000人ほどに なった。翌日、民の首長たち、長老たち、立法学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレクサンドロと大祭司の一族も皆出席した。彼らは二人を真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によってまた誰の名によってあのようなことをしたのかと質問した。その時ペテロは聖霊に満たされてカヤに行った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たち今日取り調べを受けているのが一人の病人に対する良い噂とその人が何によって癒されたかということのためなら、皆さんもまたイスラエルの全ての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの名によることです。あなた方の家を建てる者たちが捨てられたいし、それが要の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。また二人がイエスと共にいたのだということも分かってきた。そして癒された人が二人と一緒に立っているのを見て返す言葉もなかった。祈ります。天の神様、迫害の中で聖霊が豊かに働いておられる。今日私たちはその記事を見て、そして聖書から恵みを受けようとしています。私たちは迫害の中にいるのかもしれない。また迫害は特にないのかもしれない。でも私たちがプレッシャーを受け、苦しみや課題の中でこのうめくような気持ちを持つ時こそ聖霊の豊かな働きがあるということを、今日どうか私たちの魂に心にあなたは気づかせてくださるようにと願います。そして穴に落ちてしまったような最悪の状況の中からこそ、神様がそこから引き上げてくださって聖霊で満たしてくださるという恵みと、そして体験を今日あなたが私たちに与えてくださるということを信じます。神様、どうか私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日、読んだところ、先ほども少し説明しました。使徒の2章でですね、ペンテコステ、イエス様がですね、父の約束を待つようにと弟子たちに言いですね、弟子たちはこのエルサレムでこの祈っていた時にですね、約束の通り2章に聖霊、聖霊が働いて教会がスタートいたしましたから、アメン。今私たちが教会でこうしてですね、聖霊の恵みを味わいながらイエス様の言葉を聞くのもですね、聖霊が働いてくださったから、その教会がスタートしたということでありますね。はい、ペンテコステ、聖霊が下りました。そしてその時にですね、ペテロのメッセージで3000人ほどの人が救われたと書かれています。そして3章でですね、生まれつき足の悪い歩けない男性が癒されました。これも奇跡ですね。そして人々は驚いたわけですよ。こう聖霊の豊かな働きがある、そして音やいろんなものを見た人がいる。そしてペテロのその信仰の言葉、イエス・キリストの力によってですね、一生涯歩けなかった人が立ち上がってですね、踊り出すわけですね。それを見て人々は目を丸くするわけです。イエス様という方の力はなんてすごいんだと。そして多くの者がイエス様を信じます。そして4章でペテロのメッセージを通して男性だけで5000人、すごいですよね。今の私たち日本の状況からしたらほーっていう感じですけど、5000人の人がですね、男性だけですから、女性も含めたら1万人ぐらいになるかもしれませんね。私たちの前にこう1万人の人が集まってですね、そしてここで誰かがメッセージをしてですね、こうたくさん癒しが起きたら、まあニュースにもなるような状況ですよ、そんなことは日本では今現在はなかなか起きませんが、でも今日ですね、そういうことも起きるということも視野に入れて今日私たち一緒に見たいと思うんですね。そして今日最初に見ていきたいことは、こんな恵みがあるのに、こんな奇跡が起きるのに、神様イエス様と一緒に歩んでいるのに迫害が起きたということですよ。皆さん、神様と一緒に歩んだら全てがうまくいくというふうに思われますか？思うと言いたい方もいますが、でも聖書を見てもまた現実を考えてもまあそうは問屋を下ろさないというか、なかなかそうはいかないですよね。はい、 まあ、結構ですね、いい聖書を見るといい働きが起きるとその後に必ず迫害が起きるんですよ。まあね、霊の世界もあるし、ね、人間の心もあるので押せば押し返されるっていうところはあったりするわけですね。だからこう神様の働きがこう前進していくと、まあ、悪霊もいますよ、悪魔の計画もありますよ、でも人々のいろんな感情もありますから、ぐーっと押していくとある人は反発する、受け入れる人もいるでしょう、いますけれども、でもある人は反発する、そしてある人は上げ足を取る、ある人はですね、こうなんとか言いまかそうとする。そういうことが起きるわけですね。物事が前進すると、ね、波を押せば返す波があるということですよ。ですから、まあ、迫害があるというのはある意味織り込み済みなんですけども、でもですね、まあ、ここで、まあ、どう考えるかということがですね、非常に大事になるわけです。この時は大きな神様の恵みがありました、癒しも起きました、ペテロも大胆なメッセージを語りました。でも迫害があるんですよ。こんなに印があるのに、こんなに確かなものがあるのに、でもそれを否定する人が出てくるんですよ、はい。ちなみに一節で一節でですね、こうありますね、民に話していると、ね、お前飛べ、やめろと言って権威者が何人もやってくるわけですね。この力強い人を引き連れて、ここに書かれているのは祭司たち、宮の守衛長、サドカイ人たちがというふうに書かれています。祭司たち、これはですね、神殿の、このパリサイ人たちが多かったですが、でもですね、こう、なんと言いますよか、まあ、権威者ですよ、一言で言えば、民の守衛長、ね、あ、ごめん、宮の守衛長、これはローマ兵ではなくてですね、ユダヤの神殿警察であって、またレビ人、まあ、でもですね、宮を守る人たちですよ。そして力強い、力持ち、もう筋骨隆々の人たちだと思います ね、そういう人たち、そしてサドカイ人、当時の上流階級の方たちですね。パリサイ人は熱心なこの保守的な考え方でも、サドカイ人はまあお金持ちだったり知識人だったりということで、まあ、ある意味ですね、知識人はまあなんて言いましょうか、こうリベラルというか、結構こう自由主義的な考え方、今で言えばですね。ですから当時のサドカイ人は奇跡とか復活を信じていなかった人が多かったと言われています。そしてその立場からしたら、ペテロが復活を語ってるんですよね。目の前で奇跡が起きてるわけですよ。で、否定できないんですけど、でもサドカイ人の立場からすれば、それは否定しないと彼らは自分たちの立場が守れませんから、全勢力を挙げてこのペテロたちの働きを止めようとするわけですね。そしてこの衛兵たちを使い、またですね、様々な形でこの、留置するわけですよ。もう留置所に入れるわけですね。もうペテロ、ヨハネは閉じ込められるわけですよ。そして、閉じ込められて、そしてですね、まあ、でもですね、その話を聞いて4節を見ると、男性たちをの中でもですね、5000人ほどがですね、この彼イエス、ペテロの話を聞いて信じたとあります。そして翌日解放されます。でも裁判といいますか、尋問が始まるんですね。そこにはですね、長老たちがいます、ね、長老たちというのはですね、まあ、当時のリーダーたちですね。でもその後、ごめんなさい、民の指導者たち、ね、これサンヘドリンの議員です、まあ、当時の国会議員みたいなものです。そういうそうそうたる人たちが集まってきます。これもサドカイ人、奇跡を信じない人が中心です。また立法学者たち、これはパリサイ派です、ね、そして この後ですよ、ね、大祭司アンナス、これは前の大祭司のようですね、当時のこう、祭司や大祭司をこうなんとか陰で操っていた影ボスのような人だったようです。で そしてですね、カヤパ大祭司、現祭司大祭司です、者たちが集まってきてこのペテロたちに尋問するわけです。でもこれよく考えたら、イエス様を十字架にかけたその人たちとほぼ同じ人たちがここにいたんですよ、うん、ですからペテロからしたらですね、十字架前で火に当たりながら、お前イエスの仲間だろうと言ってヒーってなってですね、私はそんなこと、そんな仲間じゃないですって言った、その上の上の人たちとの人たちが総勢集まってですね、お前何しとるんじゃって言って、この詰め寄ってきたのはこの時の状況ですよ。だからペテロからしたら、ああ
大祭司、そしてその前の大祭司、そしてパリサイ人、サンヘドリン議員、総勢でお前は何をしてるんだ、お前は何を語ってるんだとプレッシャーを受けたとしたら、まあ相当な圧がかかるというふうに考えるのは自然なことになるかと思うんですね。こういうことが起きたんです ね。だからペテロがですね、こう大胆に語っていますけど、でもこの時のプレッシャーというのは相当なものだったということを私たちは見ることができるわけです。でもなぜペテロがそこまで大胆に語れたか、それは聖霊が働いてたからですね。そして奇跡が起きてたからですよ。彼は目が開かれてたんですよ。アメン、ね、祭司長たちは同じメンツでした、
うん、
でもそしてペテロはかつては目が開かれてなくて、あ、怖怖と言って逃げて、あ、知らん知らん知らんと言って逃げて、その後十字架のもとのイエス様のところに行けないようなところを通りました。でも目が開かれたら彼は大胆に語ったんですよ。アーメン。つまり私たちもですね、今の問題、プレッシャー、さまざまな厳しいこと、それだけ見てたらですね、下を向いてもう落ち込んで動けなくなることになるかもしれない。でも神様がその背後にどんな素晴らしい計画を準備されているのか、この時はそうですよね。それが見えていたペテロは大胆に語ることができたんですよ。アーメン。ですから私たちには後でまた触れますが、神様が働いてくださっているという印、それが必要です、ね、恵まれている人、ね、この中にも多くいると思います。でもいつも恵まれているわけじゃないですよね。いつも恵まれてたらこんな素晴らしいことはないですけど、で1ヶ月あったら、ね、まあ、20日ぐらい恵まれてたら10日か5日か3日か1日は、まあ、多分落ちる日ってあると思うんですね。でもその時こそ大事なんですよ。その時こそ、その中でその落ち込む原因の向こうに、周りに神様の計画がある、神様の力が流れている、そこに目を向けていくと、ペテロのようにこの目が開かれて大胆に語れるということが起きるということでありますね。アーメン。今日の最初のポイント、ね、迫害があるということです。でもその中で満たしがあるんです、ね、はい、今の話の、ね、繰り返しですね。当時の最高権威者たちの尋問です、ね、見ますね。4の7使徒です。彼ら、ね、そうそうたるメンバーですよ。イエス様を十字架にかけたメンバーがこう彼らペテロ・ヨハネを見て、お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのかと尋問した、まあ、ここにあります、はい、皆さんはこのプレッシャーに耐えられますか。どうでしょうか。耐えられますか。理想論言わないでくださいね。そうあったらいいな、そうあれば素晴らしいなって言わないでくださいね。だから信仰って現実のものですから、そして結構こう体当たりっていうところがありますからね。皆さん、ね、考えてみてください。問題が起きます。ものすごいプレッシャーがあります。そしてもうなんかもうプレッシャーでこう押しつぶされそうになります。どうしますか。はい、ね、イエス様は十字架にかかる前に、ペテロがこの逮捕、あのイエス様が逮捕される直前に、ペテロはあの剣でこう、ね、ある人の耳を切っちゃいましたね。でイエス様はこう止めて、そして癒されました。でもこのマタイの福音書でイエス様はこう言ってるんですよ。それとも私は父にお願いして、十二軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか。十二軍団、一軍団は一レギオ6000人、一軍団が6000人だとすれば、十二軍団は7万2000人以上です。皆さん、イエス様が動くならば、十字架前のあの兵士がやってきた時、ものすごい怖い顔をした兵隊たちがいて、ペテロたちはもう逃げましたね。でもこの向こうに7万2000人以上の天使がいて、守ることもできるとイエス様おっしゃってるんですよ。アメン。つまり私たちがイエス様に守られているということはそういうことなんですよ。私たちのプレッシャー、問題、失望、悲しみ、そしてもう絶望でダメだと思う、その向こうにイエス様の大きな守りと計画がある。アメン。この究極は天国ですけど、でも地上にあってもイエス様はあなたの周りに救いの計画、脱出の道の計画準備しておられると、皆さん信じることはできませんか。できますか。アメン。信じましょう。信仰で私たちは印を見つけることができます、ね、あの ララさん言ってましたね、うちのミャンマーのね、あの、ブルーの眼鏡をかければ、まあ、みんなブルーに見えると、ね、明るいオレンジの眼鏡をかけたらみんなオレンジに見える、ね、印がある、神の計画があるっていう信仰を持ったら、その信仰で見ていくと、ああ印があった、これが神の計画の印だって分かるんですよ、アーメン。でもブルーで、あ、ダメだ、もうダメだ、なんもない、ああもう真っ暗だと思って見てると、真っ暗が見えてくるんですよ、いっぱいいっぱい。だって真っ暗もあるし、希望もあるんですから、何を見るかは私たち次第ですよ、アーメン。そしてどこに向かうかも私たち次第ですよ。神様は希望を見せてそこに向かわせようとさせますよ。でもそれを選んで進むかどうかは、実は私たちの信仰にかかってるんです。イエス様、あなたの信仰によってあなたは救われたと多くの人に語りました。皆さん、ね、ここでですね、信仰が必要なんですね。でも皆さん安心してください、信仰もイエス様から与えられるものですから、ね、自分で頑張って、あ、信仰信仰信仰って言って積み上げていくものじゃないです。信仰は上からふっと与えられるんです。それを見た瞬間にアーメンと受け取ったら、それがあなたのものになり、イエス様はあなたの信仰によってあなたは救われたと言ってくださるんです、アーメン。ですから私たち、希望の目を持ってこの信仰の印を見つけるようにいつも心がけていきましょう、アーメン。私たちの周りには良い働きが準備されてますから。そしてですね、イエス様は聖霊の地を与えてくださると言いました。ルカはですね、こう言います、イエス様の言葉ですから、どう弁明するか、これイエス様の言葉ですよ。 あらかじめ考えないと、ここに決めておきなさい。あなた方に反対するどんな人も対抗したり反応したりできない言葉と知恵を、私がイエス様が与えるからです、アーメン、ね、あかり先生も多分この後、ね、いろんな多文化の、ね、中に行かれてですね、そしてもう全然わけがわからない価値観の中でイエス様の福音を語っていかれるということになると思うんですが、でもその時これですね、聖霊が働くとふさわしい言葉が口から、または通訳を通してか、または翻訳の機会を通してか、それが出てくるということですよ。聖霊が働くと人間の理解を超えた真実の一番的を射た言葉が私たちからこの発せられるということでありますね、アメン。聖霊の力、私たちは本当に素晴らしい力をいただいています。でも今日ですね、はい、ね、今日まず私たちが見ていかなければならないことは、問題の向こうに神様の大きな計画があるということですよ。アメン。問題で失望しないということですよ。問題はプロセスです。途中経過です。その向こうにある大きな神の計画を見つける、そのプロセス、途中経過だということを私たちは知ることができると思います。あといくつか見ます。今日のロマの8章を見ましたね。今の時の苦難は、一緒に見ましょう、はい、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。このパウロ先生の言葉、究極のファイナルな言葉です、ね、つまり私たちが地上でもう朽ち果てるようなことになったとしても、でもその向こうに栄光のこの姿、そして栄光の体が準備されている、天国生活は待っている、だから今の苦しみは乗り越えることができる、これファイナル究極ですけどねでもそこがあるということを知っているということは非常に大きなことになるかと思いますね、はい、ね。そしてこれです、ね、先ほどから何回か言ってます、神様は穴から引き上げてくれるんですよ。皆さん穴に落ちたことありますか？多分あると思いますね、それは物理的な現実の穴だったら、まあね、あんまり高いところまで大きく落ちることはないですが、精神的な穴というのもありますね。もうスコーンとはまったら、もう井戸の底のようにもう下まで落ちちゃったら人間の力では上がれないっていうことがあったりします。でも神様はそこから引き上げてくれる。有名な詩編の103編、一緒に見ましょう、はい。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがまわれる。アーメン。まだ詩編にはいくつか穴から引き出してくれるという場面がありますが、でも有名な箇所一つを挙げまして、でも有名な箇所というよりは、神様は私たちがドツボに落ちてもう穴の底でもう這い上がれなくて、もう脱出の道もないような状況から、優しい手でそこから引き上げてくださるお方が私たちの主であるということを私たちは受け取ることができるかと思います。アーメン。 ですから穴に落ちたらどうしたらいいんですか。必死に頑張る、まあ、それも一つの手ですよね。周りをガンガンする、でも基本的にガンガンしても崩れませんから、どうするか。穴から引き上げてくださる主よ、私を穴から引き上げてくださいと主に叫ぶことが一番必要なことを、まず最初にすることでありますね。アーメン。なぜなら神様は約束としてあなたを穴から引き上げてくださるとおっしゃってくださっていますから。ですから、ああと思った時に、神様約束ですから、ね、大体こうね、穴に落ちている時は信仰がなんかこう揺れ合いでる時が多いので、そういう時はね、ここ詩編103編開きながら、神様こう書いてますね、よろしくお願いします、引き上げてください、今信仰がちょっとあまりないですけど、でもあなたは私が信仰を持ってても持ってなくても関係なく、あなたは助けてくださるお方ですから、どうかお願いします、穴から引き上げてください、アーメンと祈ったらよろしいと思いますね。私たちの頑張りで乗り越えるわけではありませんからね、ただ主の恵みです。そして私たちはそれにアーメンと応答する、この信仰によって私たちは穴から引き上げられていただきます。そしてですね、もう一つ、ね、これもこの先週、私もこの1週間ですね、母がこう入院したりですね、まあ、いろんなところ、本当にちょっとまた後で一緒に祈っていただきたいと思いますけど、結構ちょっといろんなところをこう通っていたりするので、本当に祈りが必要なんですが、まあ、それを見るとですね、こう正直、人なので、いろんな気持ちになるわけですね、施設に入って、ね、そして安定してよかったなと思ったら、ね、まあ、胆管炎というですね、こう症状で、ある病院にこう緊急入院したんですけども、まあ、手術はうまくいったんですが、まあ、ただですね、こうやっぱりその後のことはいろいろですね、課題があるので、それを見るとですね、こういろんな思いが湧くわけですね。いや大丈夫かなって、心配すると気持ちも落ちるので、でもそこに祈る中でのもう最終的な結論は、まあ、ここになりました、うん、私はこう確信しています。死も命も見つかりたちも支配者たちも、今あるもの、後に来るもの、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他どんな被造物も、私たちの主イエスキリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメン。結論はここになりました。周りがどんな難しい状況でも、私は神様に愛されている、私は絶対的に神様に愛されている、そして支えられている、そしてそこで祈って関わっていったらいい。周りが難しいから私が愛されてないわけでは当然ないですよね。難しいから愛されてないではないですよね。難しくても愛されているわけですね。アーメン。私たちはそれを意識し祈っていくときに、難しい状態さえ、ここでパウロは死も命も見つかりたちも支配者たちも、力あるものも、どんな被造物もとあります。どんなプレッシャーが、どんな否定的なことが、どんな悲しいことがあなたの前にやってきたとしても、イエス様の愛の中で私たちは安らぐことができる、生きることができる、その愛から離すものは一つもない。これがですね、私たちに与えられている約束ということでありますね。皆さん愛されてますよね。アメン、ね、大丈夫ですか愛されてますよ ね近くの方と書いてるでしょう ね愛されてます、ね、愛されてます、ねまあねはいね、愛されてます、ねね、愛されてますね、はい、すいません、変なリアクションしてしまって、ね、愛されてます ね愛されてますから、ね、私たちはゆとりを持って、ね、だからこの愛の交わりを味わうというのが大事ですね。でそうするとゆとりを持って人々に愛の言葉、愛の働きを進めていくことができるということでありますね、はい。2番目のポイントになります。迫害の中でも神様の大きな計画がある。でもですね、やはりですね、イエス様に注目することが大切です。ペテルの言葉です、ね、皆さんまたイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中を蘇らせたナザレ人イエスキリストの名にあることです。そうね、ペテルは語ってますが、もう一度考えてください。これを聞いている、またこれを聞かされている目の前にいる人たちは、祭司長、前の祭司長、サドカイ人、そしてサンヘドリの議員、もうイエス様を十字架にかけた早々たる人です。
その人たちの前でペテロはイエス様に注目し、イエス様のことを語っているということですね。アメン。ですからどんな迫害の中にあっても私たちはイエス様に注目するということが非常に大切だということであります。そしてこのペテロはですね、本当に恵まれていたと思います。聖霊の満たしを豊かに経験していたと思います。そして癒しもこの経験し、神の技を経験していたと思います。そしてそういう中でこの本当にイエス様を注目していたということは非常に素晴らしいことではあるんですけども、でも先ほど来語っているように、私たちは1ヶ月30日したら5日とか2日とか1日はちょっと否定的になるということがあります。でもその時にですね、私たちがですね見ていくことはここです。ヘブルの 12-2、 信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。あなた方は自分たちのご自分に対するこのような反抗耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。皆さん落ち込んだ時、その時に私たちが見るべきところはイエス様というお方です。あの十字架で苦しみ、そして乗り越えられたあのイエス様という方を注目していくときに、私たちはこのヘブルの記者によれば元気を失うことなく疲れ果ててしまわないようになるというふうにヘブルの記者は語ってくれています。これは本当にアーメン、本当にその通りだと思います。ですから私たち満たす、ペテロのこの時の状況に満たされて本当に奇跡があって、そしてもう何でもこう起きる中で人間がですね、権威者が迫害を受けてくる、ね、まあこれだとですね、何と言いましょうか、あの応答しやすいという状況になっているかと思いますが、でも私たちが仮にですね落ち込んだり、または悲しい気持ちになったりした時であっても、私たちが見るべきお方はイエス・キリスト、その方ご自身です。どんな時もイエス様は変わりませんから、その方に目を向けていき、その方がどれほど苦しまれたのか、そして苦しみの中でどれほど人々を愛されたのか、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと祈られた祈りがイエス様の祈りでありますね。ですからそんな祈りを持って周りのいろいろなこの厳しい状況にいるもの、また不信仰になってしまうものをイエス様は見てらっしゃるというふうに私たち目を向けていくことができたとすれば、私たちもですね同じイエス様の心を持ってその方を見ていくことができる。私たち自分の目で裁いたり、自分の目で否定したり、時に人や自分をそのように見てしまう。でもイエス様はどう見てらっしゃるか、あの苦難を乗り越え十字架を忍ばれたお方は一体どのように見てらっしゃるのか、そこに目を向けていくと、私たちはどこに目を向けていったらいいのかということが見えてくるということになるかと思いますね。アメン。皆さん考えてみてください。この1週間、またこのしばらくの間、私たちはいろんなものに目を留めたということになると思うんです。でもですね、イエス様に注目していったとすれば、あの私たちの先生である十字架を越えたイエス様に注目していったとすれば、イエス様はどこを見てらっしゃるのか。アメン。イエス様はその先の希望を見、そして罪があればその方のために取りなし祈り、そしてその方が神に立ち返ることを祈っていく、それがイエス様の心ということになるかと思いますので、私たちは今日の2番目のポイント、迫害の中でイエス様に注目する。素晴らしい元気な時も、でもそうでないまあまあの時も、また最悪の状況であったとしても、でもイエス様に目を向けていくときに、イエス様の技を見ることができるということをですね、今日私たちは見ることができるかと思います。そしてですね、先ほど何回か言ってます、やはりそのためには、特に今ここは穴に落ちたバージョンです ね、穴に落ちたバージョンの時は印が必要だと思います。旧約聖書 エリア第一列王記18章を見ていきたいと思います。短く、ね、お語りします。この時エリアはですね、この、神様に入れてですね、こう、まあ、3年間この問題まあ、罪というかその問題の上にこう雨が降らなかった状況で、神様はですねこう言うんです、ね、雨を降らせるから王様であるアハブに会いに行けと、そしてこの地に雨を降らせよう、まあ、この後ですねカルメル山で、まあ、有名なですねこう異教のその祭司たちとのこの信仰の戦いというのがあります。バールの預言者、アシュラの預言者と、こう信仰を戦って、そして主によって、火が下るということをこの彼は経験し、主こそ神ですということになるんですが、この後ですねエリアはですね言うんです。まだ雨が降ってない、空が晴れている状況で王様に言うんです。激しい大雨の音がするから。そしてですね若い人にですねこの言うわけです。海の方をよく見なさいと。するとですね何もありませんって言われるんです。皆さんどう思います？神様の御言葉、雨が降る、そしてすごい奇跡が起きる、ね、まあ、このペテロの時とよく似た状況かもしれません。神の言葉がある、すごい奇跡が起きる。でもですね空は何の変化もないんですよ。何にも変化がないんです。で若い者も青空です、雲一つないです。でもエリアはですねもう一度登りなさい、7回繰り返すんですよ。なんでエリアそんなことができるんですか？真っ青ですよ真っ青、本当に青い、雲一個もないんです。でもエリアはしもべが、もう青空です、見てください、青空です、見てください、青空です、7回繰り返す、まあ、皆さん分かりますよ ね。神の言葉を信じているからですよ。だから6回目も7回目行けって言えるんです。するとですね7回目にですね言うんです。ご覧ください、ご主人様、人の手のひらほどの小さな濃い雲が海から上がっています、ね、7回目に戻っていくと、ああご主人様、エリア様、なんか人の手ぐらいのちっちゃな雲が海から上がってきましたよって。するとエリアは言うんですね、ね、登っていってアハブに言いなさい、大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下っていきなさい、で、ね、大雨降るから車を整えてもうそこから避難しなさいって言うんです。そして実際にそうなるんです。雨、これです。神様の約束があります。3年雨が降りませんでした。そして雨が降ると言われます、まあ、その間にいろんなこう霊的バトルがあります、勝利があります。そしてでも空を見ると真っ青です、何にも印がありません。でも7回若者に確認すると7回目にちっちゃな手の雲の、まあ、濃いと書いてるので ね、濃い雲とあるので、まあ、濃いんでしょうね、でもちっちゃいんです。でもそれをエリア見て印だって思うわけですよ。これです、この信仰です。印だ、神様は印を与えてくれた、だから雨が降ると言って実際そうなったんです。アーメン。こういうことが起きるんですよ。神様の働きをしているときに何にも変化がない、全く動きがない、でも神様の印が起きた瞬間に物事が動き始める。アーメン。ここでですね、はいね、ですから圧倒的な計画があるということを私たちはまず信じましょう。アメン。どんな時も計画があります。そしてイエス様、神様に注目する、エリアで言えば神の御言葉に注目するということです。信仰の目で見るんですよ。青空がずっと続いてても信仰の目で見るんですよ。肉の目じゃなくて信仰の目で見るんですよ。そして印が与えられる、これです。ね、今日ね、赤井先生来てくださるので、ちょっとだけうちの教会の紹介も込めて私たちの教会の初期の頃の話を、ね、したいと思ってます、ね、この場所を買う前にですね、私たちは十七軒町といって港中学校のすぐ横 の2階建ての一戸建てを借りたんですね。これが1999年でした。 この教会のスタートはそこだったんです。でもですね、その前の夏とその冬にですね、まあ、実は名古屋新宗キリスト教会の派遣という形で行かせていただいて、私はあの三重開拓ということでひたすらここを回り続けるというですねそういう働きをしたんです。でこの時の信仰、まあ、私の恩師のね、あの京都の手に変えられましたけど村上曽先生がおっしゃるんです、ね、準備必ず準備されてるから信じてやるよ、行うようにリサーチするように。で近鉄の駅の主だった駅の近くをどういうかリサーチして一番いいところを歩いてそして確認するようにと言われたので、私は忠実にはいと言ってですね、そしてもう桑名から四日市からね、津からね、松坂からね、あとあの白木からもう全部こう回りながら、教会を回りながらね、まああのね、あの何かの参考にしてもらったらいいですが、とにかくその場所を歩いて、で教会が立っている場所を歩いて、その地域がどういうところなのかといってこう調べて、そしてですね不動産屋さんを回りました。でも当時オウムの問題もあってですね、教会として借りる、ましてや看板を出す、うん、一切もうノーでしたね、うん、もう出直し的な最適な感じでした。どこ行ってもそういう物件はないですねって、うん、そういう物件は名古屋とか大都市に行かないとないと思いますよって言われました。だからもう不動産屋さんに入るたびにすいませんって言って最初話をすると結構盛り上がるんですが、でも実は教会として使いたいんですけど看板を出したいといった瞬間に顔色が変わってないですねっていう、もうずっとこの連続でした。だからもう本当に行くのがだんだん辛くなってきたんですけどまあでも純子先生がおにぎりを作ってくれてですねそれでっかいおにぎりなんですけど ねそれを作ってくれて、ね、でお地元兄弟がね頑張ってるからおにぎり作ったって言って励まされて回ったんですけど、ね、でもですねやっぱ最終的にですね、ね、この近く の名阪不動産もう今なくなってるんですね、この不動産ね、うん、でもそのご主人のこう奥さんが持っている場所がちょうど17県庁の11の12だったんです。そこは看板出してもいいって言われて、ああここかって言って、ね、もう四日市の駅から歩いてね十数分だし、ここが神様が準備してくれたのかと言ってですね、はい、ね、1999年に私たちの教会がスタートいたしました。そしてその時の開所式の写真がこれです、ね、はい、5月の30なんですね、若いですね。でも結構皆さん天国に行かれて、ここにですね、この方誰か分かりますか、分かるかな、はい、赤井先生のお父さんです。古澤幸男教授ですね、はい、ね、はい、ちょっとね、お母さんが来てたかどうかちょっと分かんなくて、写真がもうここでは見つからない、まあ、とにかく聖歌隊が来てくれたんです、ね、はい、名古屋新庄の聖歌隊、藤本さんとかね、いろんな方が来てくださったんです、ね、はい、柏屋からもね、まあ、本当にこの近く名張からもね、もういろんな方がね来てくださいます、大学からもね来てくださって、はい、ね、そしてそういうね開所式を開くことができました。それはね、本当に雲をつかむようなところからスタートしたんですよ。でも神が準備した場所があると言って祈って探していった時に、やっぱり神様はいろんな印を見せてくださって、最終的にこの、ふさわしい場所に神様は導いてくださった。アーメン。神様はそういう計画を与えてください。ちなみに、このしばらく後ですね、はい、2003年に8月17日にこれはここの剣道式です。そしてこの方は誰でしょう。はい、はい、あかり先生でございます、ね、当時小学生だった、ね、そしてここに多分これが多分お母さんかな、はい、ね、はい、ね、ね、いろんな方がね来てくださって、懐かしい方がおられますが、はい、ね、まあ、後でじっくり必要なデータをお見せしますので、ね、まあ、こんな風に、ね、たくさんのこう祝福を経て、ね、この教会 の、 働きがスタートした、ね、そこ の、 剣道式にあかり先生も、ね、お両親に連れられて来てくださった、ね、お祝いに来てくださったということであります。まあ、それを、ね、伝えたくて写真に今見せたんですけど ね、はい、ね、でもね、何を申したいかというと、ね、 本当に神様は印を与えてくださる、その印を追いかけていけば神の祝福にたどり着けるということです ね。ですから台湾かまたその後ね、アジアのどこかのところに宣教に行かれるときに神の祝福がある、もう準備されている場所、そして待っている人がいる、ね、そのことを信じて、そして歩み続けていくと神様は印を見せてくださって必ずそこに到達できると私たちは信じますので、ね、一緒に四日市の教会はそのために、明かり節のために熱く熱く祈るということをですね、約束したいと思います、ね、はい、ね、で最後にですね、はい、ね、もうね、まとめです、ね、他の人の人生を祝福するほどに、満たしがあるということです。この使徒の働き4章、この後ね、いろんな問題があります、迫害があります、そしてそこから、一応解放されます。解放された後ペテロたちはですね、こう祈るんですね。主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。ちょっと前まで捕まってですね、散々プレッシャーを言われていたのに、でもペテロたちはですね、大胆に語らせてください、ね、神の栄光を見、その真ん中にあるそのいろんなプレッシャーを見たときに、真ん中のプレッシャーではなくて栄光を見て大胆に語らせてくださいとペテロは語るんですね。そして御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてくださいと祈ると、集まっていた場所が揺れ動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。神様の見せてくださるその向こうを見ながら、また人々のことを考えながら、この祝福を祈るときに聖霊に満たされたんですよ。アーメン。ですから私たちは自分のことだけを考えていてはいけません。はっきり申します、自分のことだけを考えたら自分のところで祝福はもうそこで終わります。油の奇跡がありましたね、もうお皿はありませんと言ったら油はそれで止まるんですよ。自分だけでいいと思ったらそこで止まってしまう。でも神様はですね、もっと先を見てらっしゃるんです。そこに目を向けたらその油も神様与えてくださる。それが私たちですね、御言葉です。イエス様はこう言ってます。その働き一緒に見ましょう。はい、このようにロークして弱いものを助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを。アメン。イエス様は受けるより与える方が幸いである、そうおっしゃっておられますね。アメン。ですから私たちはそのことを覚えながら与えることを考える、大事だと思います。そしてイザヤです。これも見ましょう。はい、主は人がいないのを見て取りなすものがいないことに唖然とかね、愕然か、愕然とされた、うん、神様は私たちが家族や周りの人を取りなすことを願っておられます。先週いい先生おっしゃいましたね。皆さん何人祈ってらっしゃいますかって、ね、皆さん覚えてますか。何人って答えたか覚えてますか。今日私はそれに対してプラスアルファのチャレンジをしようと思ってます。その人数を増やしていきましょうということをチャレンジとして上げていきたいと思います。1人また2人というふうにおっしゃった方もおられます。でもその方はもう少し人数を増やしてみましょう。ここにですね、後でまた渡しますね、私のオイコス、ね、オイコスというのはですね、ね、うん、あ、はい、オイコスというのは家族だけではありません。関わるすべての皆さんに属するものがオイコスという意味になります。ですからこれは、ね、使っても使わなくてもいいです、ね、皆さんの家族の中で、ね、ここには30もありますけど、ね、ちょっとリストを上げてですね、そして別にこれ、ね、絶対しないといけないというわけじゃないですよ。でも私たちの信仰をまたはこう神様の祝福を広げる意味でこれを使ってみたらいいのではないかという提案です、ね、家族の名前を挙げて、特にその中で本当に救われてほしいという人をですね、この丸をつけて祈り続けてみたらよろしいということを提案しています。そしてですね、まあ、知人ですね、オイコスは知人だったり関わる人もそうですから、まあ、ここにね30もありますけど、まあ、全部埋まらなくてもいいんですが、でもそういうふうに挙げながら、この人は救われてほしい、この人は救われてほしいというふうに神様に祈っていくということをですね、後でこの紙をお渡ししますので、これを用いて、そしてですね、祈っていきたいと思うんです。これはもう単なる、あ、祈ったらいいですねというよりは本当に祈っていく、
その方が天国に行けるようにということも含めて祈っていく、はい、こうありますね。第一コリントです。はい、12の7、皆の益となるために一人一人に御霊の現れが与えられているのです。これも私の中の御言葉で大きなものです。つまり他の人のことを考えると、神様は御霊の賜物、そして能力を加えてくださるということです。ですから皆さんが家族や周りの方のために祈っていくと、必要な能力や力は神様が与えてくださるということですね。一緒に最後見ましょう。はい、2人は言った、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った。神様が皆さんに託してらっしゃる魂、皆さんに属しているオイコスは一体どなたでしょうか。1人2人3人、でももしかすると祈っていく中でもっと人が見えてくるかもしれない。それを祈っていくと、神様きっとその方に祝福していくことができる知恵も力も方向も与えられるということになるかと思います。私もですね、父が3月に亡くなり、母はこう認知で病院に行き、そしていろんな方と関わり、また家族兄弟ともですね関わっていく中で、この言葉を意識しています。神の救いの技が起きる、そう思って関わっていくと、言葉が選んでいくことができるんですね。まあ、いろんなことを言われたり、まあ、身内なのでですね、いろんなこうね、こうぶつかり合いもあるんですけど、でも神様を意識してなかったら多分思ったことを言うと思います。でも神様の救いの技があると思ったら、やはりそれに合わせた言葉、言うべきことを言ったり、また言ってはいけないことは言わないという、そういうこうコントロールをすることができるようになるということを私はこう経験しています。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。アメン。皆さんに託されている魂、属している魂は誰でしょうか。これから一緒に祈っていきたいと思います。今日のポイント3つです。迫害があります、でもそこに満たしがあります。アメン。そしてそこでイエス様に目を離さないこと、信仰の目で印を見ていくこと、大事ですね。アメン。そして他の人を祝福するほど祝福、聖霊の満たしはあるということを今日覚えてですね、最後に一緒に祈って今日御言葉の時終えていきたいと思います。共に祈ってまいりましょう。天の神様、今日あなたが使徒の4章を通して迫害の中でも聖霊の働きがある、でもそこでイエス様のことに注目していくことが大切であるということを教えてくださいました。私たちの周りにいろんなことが起こります。そして本当にプレッシャーもあります。でもその向こうに神様の計画があるということを覚えながら、私たちは元気を失うことなく、イエス様に注目していったならば元気を失うことがなく歩むことができると御言葉は約束してくださっていますので、神様私たちを導いてください。そして主の働きに用いてください。イエス様の名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。感謝いたします。